かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、北海道について教えていただくのが福西さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
で前半と後半に今回も分かれて収録配信したいと思うんですけど、前半が、
はい、
7月どうだったっていう、まあ、直近のニュースだとかをこう解説していただきたい、はい、でその後にこう8月の北海道こんな感じですよっていうのを教えてもらおうかなと思うんですけど、まずそこからいきましょうか。どうでしたか、7月の北海道。
7月がですね、あの北海道異常なぐらい暑かったですね、ちょっと前まで。
おお、
あのなんだろう、もう今までないとは言わないですけど、本州とはあんま変わんないなっていうぐらいまで北海道は温まってましたね、気温が。
なんか過去のね配信の中では過ごしやすい時期ですよっていうこと
を。そうそうそう、なんかもうね見事にあの嘘ついちゃったぐらい、なんだろう、暑かったですね。びっくりするぐらい暑くて、本当に。
それは全域でですか？
いや、多分そうだったと思いますよ。全員、北海道全域がね、もう異常な感じになってました。
あらららららららら。
うん。僕もね、ちょこちょこちょこちょこ全国を回ってたけど、北海道に帰ってきても全く涼しくないっていうんですね。
それは、じゃあ感じるかもしれませんね。
いや、本当に全然変わんないっていう感じでしたね。だから、ちょっと今年は異常でしたね。
異常気象というか、
うん、
なんかアスファルトが多いからだとかビルが多いからっていうそういう理由じゃなさそうですね、北海道もっていうことは。
北海道別に、まあビルディング、まあ札幌はあるかもしれないけど、ここは山ですからね、山っていう、
うん、
あのなんつんだ、なんだ、なんですか、あの、
まあ、自然豊かな環境です
ね。そういうことです。未婚地帯って。緑な感じ。
緑がたくさんあるので。
そうそうそう。で、だから、こういうことじゃないと思うんですけどね。だから、なんでなんだろう。もしそのせいだったら、本州のせいってみんな言うんじゃないですか、きっと。いや、なんか、なんとなく
そうですよね。
だから、なんだろう。まあ、要はなんか多分、暑くなってきてるんでしょうね、こっちも。なんか魚とかが取れなくなってきてるって言いますよね。なんか違う、なんか上に上がっちゃってるって言います
よね。あ、じゃあ海水も伴って上昇してるってことですね。
なんかこうやってもね、イカが取れないとかね。けど取れないと言ってるとね、取れたりするからまたどうなるか分かんないけど。なんかその本来あるべきのが。
漁師さんからは、うん、取れてないよっていう話をじゃあ聞いてるってことですね。
そうそうそうそう。そんな感じです。
長年ね、函館に住まれている福西さんが、ちょっと異常だなと思うとことは異常だと思うので。
いやいや、暑かったです、本当に。
北海道ってカエルいるんですか？
カエルいますよ。アマガエルとか、あの、トノサマガエルとか、ヒキガエル、アマガエル。
田んぼのイメージないん、田んぼのイメージないんですけど、田んぼも多いんですか、北海道って。
田んぼも、なんていうんですか、今米もね、北海道美味しいのが、なんだっけ。7つ、なんか忘れちゃって、7がつくような感じの米とか、もう多分、すごい美味しいので、田んぼの結構あります。
あ、そうなんですね。
うん。
ちょっと、あの、イメージがなかったので、
はい。新潟とか、山形とか、きっとあの辺りが米有名じゃないですか。
はい。
なんとなくですけどね、いや、あの、僕の中ではあの辺りが米が有名だと思ってたんですけど、あの、北海道ももう全然、米今有名です。
ほう、うん。じゃあ、伴ってカエルも田んぼにいるよっていう感じですね。
まあ、田んぼっていうか、まあ、その辺りにいるって感じですか、その。
それ、エゾヒキガエルってどんな大きさだとかは？
大きさは大きいですよ。なんだろう、函館の話なんですけどね。その、
はい。
函館山の、函館山っていう山が、まあ、いわゆるその夜景を見てる場所の山なんですけど、その麓に、なんか池みたいなのがあるんですよ。
はい。
そこに映像引き換える、注意みたいな感じで、あの、看板があるぐらい。
注意？
うん、なんかそこにいるみたいなんですよね。
なんか悪さするんですか？そういう注意じゃなくて、何か
こう、うん。いや、注意って、あの、要は出てくる。
あ、なるほど、なるほど。
絶滅の危機が、あるっぽい感じじゃないですか、確かに。
はあ、なるほど。
なんかでっかい、でっかいアマガエルってのかな、なんだろうな、そのサマガエルっていう言い方
を
したりしますけど、なんかあの、ちょっと大きいカエルですよ、あのアマガエルの手の大きさぐらいの、
へぇ。手
のひらの大きさぐらいのエゾヒキガエルっていうのが。
名称にね、エゾって入ってるぐらいですから、多分。
なんだろう。どっから来たのかわかんないですけど、なんかね、函館のその麓にはエゾヒキガエル注意っていう地帯があってですね、まあそういうのがいるんだなっていうのはもう昔から分かってましたけど、まあ確かになんかそういうカエルはいるんですよ、でっかい。
ちょっとそれ、僕ちょっと意外でした。なんかね、前の話、畑の広大な畑のイメージだったので、
うんうん、
しっかり田んぼもあるんですね。
あ、田んぼもありますよ。その、まあ、函館はあんまり田んぼはないですけど、ちょっと田舎の方行けば田んぼもありますし。うん。あ、まあ、カエルはちなみに田んぼじゃなくて、なんかその池とか、
ね。池ってことですかね。
うん。
どうでしょうか、他7月気になることとかってありましたか？
7 月は、まあ、祭りがね、そっちの中心になっちゃってるから。あ、前回七夕の話しましたけど、七夕もなかったですしね、
はい。あれも面白かったですね。ろうそくもらいでしたっけ。
いやいやいや、そうなんですよ。あれもう、要は、2年連続かな、これでないのかな。うん。で、祭りも、ないですかね。中止って歌っちゃってるから、なんだろう、みんな何を楽しみにしてるんだろうっていうぐらいな。
確かに。
うん。まあ、あとは北海道内の、あれですよね。札幌を外したどっかに。
あ、なるほど、なるほど、そうですよね。
うん。まあ、それもなんかあんま推奨はされないですけど、
うん。
うん。なんか、嫌な感じですよ。あの、道路の看板とかが、あの、土木屋が言う話じゃないですけど、不要不急のライフを控えてくださいみたいなね、あのメッセージみたいな。
なるほど。
イラッとしながら。
やっぱ多いんですね、北海道も北海道で。
いや、北海道はあれじゃないですか。きっとどっちかっていうと、その、内向きな、のが強いと思うんですよ。その島国だけど、さらに島みたいな。
うん。
うん。
なるほどな。
なんとなくですけどね。
はい。これまたちょっと7月の話、ちょっと、北方領土もちょっと動きあったじゃないですか、少し。
ああ、そうですね。現地視察大会も、あれさ、あの時やり終わったのかどうかわかんないけど。
結構、愛媛でも、報道、まあその日だけでしたけども報道されてたので、うん、あ、これはちょっと北海道はどうなのかなと思いながら、じゃあ同じようにそこまで報道は増えてなかったってことですね。
もう全然増えてないし、何がどうなってるのか多分全く伝わってこなかった、ね、
なるほど、
うん、
その青年会議所の事業自体は どうでしたか。
まあなんだろう、大きくはできなかったので、まあ大きくやることでもないんですけどね、その、うん、本当に残念ながら、みたいな感じで始まる大会っていうかね、その式典なので、あの、お祝いで始まらないやつなんですよ、その、今年も開かれてしまいました、みたいな。
ああ、なるほど、そうですよね。言ったら、こう、啓蒙というか、問題
意識も。いや、そうなんです。なんか、そうなんです。だから、っていう微妙な、感じと、で、今まではそれでも、そういったことを現地に来ると、無理やりでも考えるきっかけになるじゃないですか。
はい。
あの、おそらく、北海道の人も、てか日本人自体が多分苦手な分野だと思うんですよ。その、戦争を連想させるような、ことってのは、その安全保障とかに関わることですか。多分、苦手な感じがするんですよね、そういうところに。
そうですね、多いかもしれませんね。
自分の意見を言うっていう、ことってこう、なかなかないとは思うんですけれども、北方領土のこの現地視察大会っていうのは、そこに合わせてその、意識喚起事業っていうのがあって、うん、そういう、 まあ、北方領土のこともそうですし、安全保障に関わるようなことを、なんか、まあ、フォーラムであったり、討論であったり、今年は、まあ、今年も回答が来ていただいて、まあ、回答と理事長の、その、まあ、領土とか主権とか、なんかそういったところに関わる、こう、意見交換みたいなのをやっていただいたんで、なんか面白かったですよ。面白かったとしては悪いのかな、その、みんなが、それぞれの住んでる地域での考え方っていうんですか、場所が、やっぱり、根室と僕の住んでる函館じゃ端と端で、北方領土に最も遠い町、やっぱ函館ですからね、ちょっと意識で違ったりするので、その中でもほら、なんだろ、温度差があっても、なんか、それぞれのその立場なりでこう考えるきっかけとなる日なので、うん、なんか面白かったですかね、興味深かった。
なるほど。うん、まあ、その大きくはできなかったかもしれないですけども、そうやり方、手法を変えて、まあ、各場所場所の意見交換ができた、有意義な時間だったってことですよね。
うん、なんとなく僕はそう思ってますけど、
うん。
うん、なんか、ちょっとなんとも言えない空気ではありましたね、その。
ああ、なるほど。
大きくもできないし、ディスタンスは取るし、うん、なんか重たいものが付きまとってる感じが、まあ、うん、しやすいかなっていう感じがしましたね。
それでもこうね、止めずにこう何かしらの形ではやってるっていうことが意味があると思うので、
うん、反対の人らもね、すごい多くて、集まることに対して、うん、
そうですよね、う
ん、ただまあけどどっちもあるんじゃないですか、中間ぐらいでいいんじゃ
ないかな。なるほど、ありがとうございます。ちょっと僕もあのホームページだとかで見てみますので、また教えてください。はい、
ぜひ。
はい、じゃあ7月のことは少しここで、はい、
僕誕生日でした、ね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。40歳になりました。
あらららららら、らなっちゃいましたか。
まあそれだけですけどね、あのあとはそれぐらいかなっていう感じですかね、年を取ったぐらい。
いやー、それ一大事じゃないですか。
いやー、一大事ですよ。もうついに40ですよ。
40になっちゃいましたね。いや
ー、
やりたいことがね、よりやりできるというような環境になると思いますので、ぜひともね、引き続き一緒にやりましょう、いろんなことを。
はい、
よろしくお願いいたします。では、8月のことも教えていただきたいんですけども、はい、8月、何があるかだとか、こう予想でもいいですけども、どうでしょうか、教えていただければ。
8月は祭りが中止なのと、なんだろうな、普通は、まあ、盆なので、海に入れなくなるって感じですかね、盆を過ぎると。
それ、なんか理由があるんですか？
なんだろう、なんか言い伝えでしょうか
ね。
まあ、なんか海が冷たくなるっていうのもあるんですけど、まあ、元から冷たいんですよね、多分本州の方に。
そうですね。
だから結構命がけでこう海に入るんですけど。すぐ寒くなっちゃいますから。
クラゲも多いんですか？
ああ、クラゲも、その、遊ぶ海にの場所によってはすごい多いとこもありますね。
なんか以前、北海道はこう海でキャンプする人が多いっていう話されてましたけども。
そうなんですよ。なんか、キャンプするもんだと思ってまし
たね。8月が、あれですか、ピークですか？
8月の最初の盆までじゃないですか、それこそやっぱり。8月の半ば前ぐらいまででしょうね、ピークは、海のね、ピークは。
今は多分、キャンプブーム、レジャーブームっておっしゃってたので、海だとかは有料で泊まれるんですか、ここ開放していて、誰でも場所
を探して。いや、もうなんだろう。うん、あの、本当に、無料のところもありますし、有料のところもありますけど、なんか基本、無料の方が多いのかな？特に日本海側とか、なんか適当にそのあたりの本当にテントで泊まってるようなんですよね。
函館の港とかでもやってないんですか？
港はね、さすがに、港ってのはあまり聞かないですけど、函館のね、ちょっと外れた方のね、その、まあ、国道沿いにキャンプ場あったりしますね。なんだろうっていう感じのところにキャンプ場はありますね。
港って自由に出入りできるんですか？それともこう時間によったら閉まるんですか？
いやいやいやいやいや、あの、僕法的なことは分かんないですけど、誰でも入れる感じになってますけど、どこも。
お
うん。予想は。
予想は、あ、そういうことですよね。
船はあれですよね。泊まる場所決まってるから、駐車場みたいな、
うん、
システムになってるのか。けど、それも誰が決めてるのかもよく分かんないですけどね。
レジャー船だとかって持ってる方多いんですか？
レジャー、あ、それまたヨットハーバーみたいなところになってくると、また話は違うかもしれないですね。あの、有料の駐車場じゃないし、あれ、なんですか、停泊
させられるような場所ですよね。
そう、あれはまた、誰でも入れるのかどうかってちょっと謎ですね。
うん。
なんか警備員みたいないるところもありますからね。
やっぱり、持ってる方っていうか、止めてる方多いんですか？
いや、港っていうよりは、なんか、港にきっと止めてる人もいるのかもしれないですけども、なんかそういうの持ってる人、なんか、みんなヨットハーバーみたいなところに置いてるんですか？の勝手なイメージがありましたね。
釣りをされたり、まあ、普通にこう家族で、船で遊んだりっていうような方も、うん、じゃあ、北海道では、特に珍しいことではないっていうことですか？
うん、まあ、珍しくはないか、まあ、なんていうんでしょうかね。まあ、いますね。それなりにいるんじゃないですか、きっとその船で。
お
まあ、船の、あの、あれもありますけどね、差もすごいありますけどね、その。
なんかよくこう、花火大会の時期、こう、愛媛だったら、こう、船持ってる人は船の上から花火見ようだとかあったりしますけど。
ああ、はいはいはいはいはい。いや、それはやっぱりあると思うんです。
うん、
若い人らは何だろう、無謀にジェットで。
いや、いいですね、うん。あ、ジェットスキー文化もあるんですか？やっぱりもちろん。
ありますあります。あれですよ。まあ、ジェットスキーで、あれ、まあ、ジェットスキーとは別ですけど、昔、あの、函館って青森県が向かい合わせなんですけど、
はい。
その中でも函館と大間っていうね、あの、地図で言うと右側の、本州のトンガっていうところと函館が一番近いんですよ。十何キロなんですけどね。
そんなもんなんですね。
そうです。そこの大間っていうところ、青森でありながら、その函館の電波で来てるところ。函館の方が、すごい青森より親近感が湧いてる人が多いんですけど、そこの人たちって昔、飲みに船で来てましたよ。
そうか、
飛んでくるような感じ。
もう相手
で止めて。で、船で帰ってくるんですよ。うん。
なるほど。
なんかね、今最近はもうそういう人いるのかどうかわかんないですけど、結構最近までいたんじゃないですか、多分。まあ、今もいるのかもしれないですけどね。
まあね、いろんな遊び方があって、
うん、
ね、まあ、同じ国の中ですからね、どこに行こうか。うん、その法的なね、その飲酒のあれだけ守れば。
そう。うん、まあ、最近多分そういうこともあんまりないのかもしれないですけどね、なんかいろいろ厳しくなってますからね。
まあ、それだけ函館が魅力的だったのかもしれませんね。
いやー、あっちが田舎だったのかも
しれない。いやー、面白いな。
すごいね、仲が多分いいんだと思うんですよ。あの、僕らと青森の人たちは、ね、あの、神さん側があっちの方とか、なんかそういうの、そういうの多いです、
ね。おー。ね、十数キロだったらやっぱこう見えますよね。あの、天気が良かったら。
いや、見えます。大間はね、本当に見えて。足をかけようだってプレジオちょっと回ったの。
ほう。
まあ、なんか今違う形になっちゃったんですよね。
そういう遊びが8月はじゃあできてたわけですね。いろいろと海も使いながら。
そうなんですけど、まあ、外で遊ぶ分はきっと、もしかしたら今年多いかもしれないですね。増えるかもしれないです。あっちですしね。
また新しい北海道の夏の遊びができるかもしれませんもんね。こういう時期だからこそ、もしかしたら。
あ、そうですね。まあ今、グランピングがすごい流行ってますからね。北海道も取り入れて。だから、道南は少ないですけどね。道東とか行くと、グランピング、スノーピークとか。わしがってますからね。
確かになぁ。
なんか牧場やってるだけで突然語ってまでグランピングにテーマしてみたりと
か。
ね、
今ね、スノーピークさん結構いろんなパートナー連携結ぼうとしてますもんね。
いや、僕もね、すごい いいなと。
いや、いいと思います。うちも始めようかなと思ったんですけど、
うん。
ちょっと、まず、山しかないんで、うち。
いや、いいじゃん。もう、もう自然が、だって、
はい。
醍醐味じゃないですか、グランピング
が。ちょっとでも、そこ、こう、ね、間伐したりしなきゃいけないから、ちょっとあれかなと思って。合わないかもしれないなって話になってい
やあれじゃないですか雰囲気のあのサウナの一歩でも作っとけばもう
なるほど、うん、言い切ればいいんですよね、これがうちのグランピングです。
そうそうです、もうポケればいいんです、そのこういう感じだ、すごい値段も取りますね。
なるほどな、
うん、一組とかでやっていけば十分な金額が取れるじゃない。
あ、それいいかもしれませんね、プライベートで。本当に、
いや本当にです、だって本当に牧場を持ってる人なんか突然片手間かのようになんかこう、ね、貸し切りですみたいな感じでやってる人もいますから。
でもまあそれ時代に合わせながら
ちょっとその辺は不明ですけど、
確かに使用用途が違うかもしれませんもんね。
そうですね、
牧場としての、うん、農地なのかその、ね、うん、土地の使い方が分かりませんけど、うん、そこはね何も言わずに、
はい、
なるほど、ぜひともこういろんなねビジネスの話もできたらいいかもしれませんね。面白い、
うん、
ありがとうございます。ではちょっと前半はこの辺りで締めたいなと思います、はい、いろいろと7月8月のことを教えていただきましてありがとうございます。
すいません、なんかまたためになったかどうか分かってます
か。めちゃくちゃなりましたよ。ありがとうございます。
本日はここまで、また聞いてくださいね。